では皆さんいつものようにですね、聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書がサムエル記第2、新約聖書がヨハネの福音書となっています。このサムエル記第2はこのダビデ王のですね、晩年、12章からになっておりますけれども、後半の方になっていきますね。ダビデも罪を犯します。そのためにですね、この王国に影が差していく、そのようなところが現れております。またですね、神殿建設に向けてダビデが動き出す、このことも書かれています。で、新約聖書の方はですね、ヨハネの福音書で、このヨハネの福音書は初めに言葉があったというこの言葉から始まります。初めにこの、言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、全てものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。ここでですね、初めに言葉があった、このように言っておいてですね、3節ではこの方によってと言っています。この方、この神の言葉、この神の言葉が人となって私たちのところに来てくださった、それがイエス様ですね。言葉が人となって私たちの間に住まれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた、それとしての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたと書いてありますけれども、この方、言葉は人となって私たちの間に住まれました。神の言葉が人となって私たちのところに来てくださった。皆さんが聖書を読むとき、皆さんはこの神の言葉、イエス様に触れているんですね。そしてこの神の言葉はあなたの内側にある、あなたの霊のための誠の食物となります。あなたの霊はこの御言葉を食べて成長するんですね。ですから、分かっても分からなくても、私たちがその意味を分かろうと分かる前に御言葉を読みましょう。聖書を毎日通読する、そのことはあなたの霊を必ず成長させます。そしてそのことが神様とあなたとの関係、すなわちあなたの信仰を強めるんですね。そしてこの信仰は神の祝福を受け取る、その鍵を開く、そのようなものですね。信仰によって私たちは神様の祝福を受け取ることができます。ではですね、このヨハネの福音書ですけども、その4章からですね、本日は見てまいりたいと思います。ヨハネの福音書の4章3節から15節のところ、新改訳聖書2版163ページ、3版178ページのところです。皆さん聖書を開きください。
その人にも求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生きる水を与えたことでしょう。彼女 後は、先生、あなたはこのものを持っておいでにならず、この糸は深いのです。この糸の糸をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの糸を与え、それ自身も彼の人たちも、いつもこの糸から飲んだのです。イエスは答えておられた。この水を飲む者は誰でも戦わせます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して変わることがありません。私が与える水は、この人のうちで生命となり、永遠の命への水が溢れます。今度はイエスに聞き、先生、私は変わることがなく、もうここまで進みこなくても、料理のように水の水を差し出したい。
ダメ、ありがとうございます。では主題聖句を一緒に言いたいと思います、はい、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。ヨハネの福音書4章14節、はい、ありがとうございます。ではですね、今日はこのところから永遠の命の水、命への水と題しまして御言葉を共に開いてまいりたいと思います。まず今お読みいただいた箇所の背景からですね、見ていきたいと思いますけれども、今読んでいただいた箇所、いただいた箇所ですね。主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれたとこうあります。しかしサマリアを通っていかなければならなかった。で、これはですね、パレスチナの地図ですね、イスラエルの地図です。で、ここにですねユダヤがあります。で、上の方でちょっと赤いところはそこがサマリア、もう一つ上のですね、赤いのあれがガリラヤですね。で、ガリラヤのそば、そこに水色のところがあるのがガリラヤ湖。そしてまたこの下側にあるこの水色の湖、これが死海ですね。この死海を大きいんですね、水で、あのガリラヤ湖に対してですね、非常に大きいですね。しかし、水はガリラヤ湖から死海に向かって流れています。で、この、ユダヤ、サマリア、ガリラヤ、まあ、ユダヤからですね、イエス様はその活動の拠点をガリラヤに置いておられました。ガリラヤ湖周辺でですね、イエス様は福音を宣教しておられました。このガリラヤから時折イエス様はこのユダヤに来られて、そしてまたこのエルサレムの周辺ですね、ここにエルサレムがあるんですけど、その周辺で活動し、そしてまたガリラヤへ戻っていかれる。その時サマリアを通らなければならないわけですね。その時もイエス様はサマリアを通られた。で、そこにですね、まあ、あのスカルというサマリアの町があって、そこのところをイエス様は通られた。で、そこの井戸のそばでイエス様は一人の女性に会われるんです、まあ、この女性はサマリア人でした。イエス様はユダヤ人です。で、このサマリア人とユダヤ人は仲が悪くて付き合いをしませんでした。ここにはですね、歴史的な背景があります。もともとですね、このユダヤ、サマリア、ガリラヤとなっていますけれども、これは一つのイスラエルという王国でした。で、ダビデ王の時代、またソロモン王の時代、一つの王国として栄えていました。しかしですね、ソロモンの罪により、ソロモンがですね、ソロモンの次の代の王になった時に、このイスラエル王国は分裂してしまいます。南側のユダ王国と、そして北側のイスラエル王国とに分かれてしまうんですね。この時の北側のその中心となる町となったのがサマリアと言われる町なんですね。で、北のイスラエル、南のユダ。で、この北のイスラエルはですね、神様に反逆していく中で、当時の大国であったアッシリア帝国に滅ぼされてしまいます。そしてその時ですね、アッシリア帝国はこのサマリアに住んでいた者たち、イスラエル人たちを全部よそにやってですね、移住させて、そしてここに別なところから移住者たちを連れていくんです。そのような人たちがここに連れてこられて住まわせられました。それがサマリア人なんですね。で、このユダ ユダヤもですね、何もなしに来たかというとそうじゃありません。バビロンによってですね、滅ぼされます。そして連れ去られていきますけれども、後にまたここに戻らされてですね、そしてこのエルサレムの神殿を再建し、そしてまたユダヤという一つの国になるわけですね。まあ、そのような背景、もともと北イスラエル、南のユダと分かれた時からですね、彼らは戦争していたんですけども、まあ、そのようにですね、民族も入れ替わってしまう、ね、そして彼らはですね、まあ、仲の悪いそういう関係になっていました。仲が悪くてですね、付き合いをしなかったというふうに書かれていましたね。そのサマリア人の女性にユダヤ人であるイエス様が水をお求めになったわけです。それが今回のやり取りなんですね。で、この女に対してイエス様はですね、私に水を飲ませてくださいとこう言うとですね、まあ弟子たちはもう誰も皆町に出かけて買い物に行っていたので、イエス様とこの女の人しかいませんでした。サマリア人の女は、あなたユダヤ人なのにどうして私に飲み水を求めるのか。ユダヤ人とサマリア人に付き合いをしなかったと書いてありますね。でイエス様にこう聞かれると、イエス様に対してこのサマリア人の女が言うとですね、イエス様がこう答えられますね。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。皆さんどうですか、この会話を見て、ね、噛み合っているように思いますか。女の人の質問にこの答えはですね、答えているように思いますか。表面的に見たらね、全然噛み合ってないですね。イエス様が言われ、この女の人が質問していることに対して全然関係ないことをイエス様は言っておられるかのように思います。イエス様はさらにこう言われます。イエスは答えて言われた。この水を飲むのは誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲むのは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。このやり取りはさらに4章の半ばまで続くんですが、イエス様はここで非常に大切なことを教えておられます。まあ、もう少しだけですね、この箇所を見たいと思うんですね。先ほど読みいただいた箇所からこう続くんです。先ほどの最後のところですね、先生私は乾くことなくもここまで汲みに来なくてよいように、その水を私にくださいと女の人が言うと、イエス様は言われます。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。でこの女は答えます。私に夫はあります。イエスは言われた。私に夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生あなたは預言者だと思います。実はこの女性には大きな問題がありました。大変な問題がありました。彼女はですね、これまでに何人も結婚と離婚を繰り返していました。そしてですね、6人目の男性と暮らしていましたが、その男性とはまだ結婚をしていなかった。今ですね、日本もですね、結婚して離婚する人が増えています。大変な問題でもありますね。この離婚にもいろんな理由があります。ですから一概には言えないかもしれませんが、聖書にははっきりとこう書いてあります。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと番号の主は仰せられる。あなた方は私あなた方の霊に注意せよ、裏切ってはならないとこう言っておられますね。力強い言葉です。ここには結婚が神様の定めた事柄であり、また神様の前での契約であるということがありますね。結婚を軽んじてはならないと、このように言われています。しかしこの女性はすでに5回結婚し、5回離婚していたんですね。結婚についてのお話の時にですね、よく言われます。 結婚というのはですね、この神と神とですね、糊をベタッと塗ってこう貼り合わせるの。それをですね、剥がそうとするとどうなるでしょうね。この紙はですね、どちらもボロボロになってしまいますね。そのことを何度も繰り返していたらどうなってしまうでしょう。彼女は本当にですね、心も本当にボロボロに傷んでいた。非常に飢え渇いていた。彼女はそのような状態にありましたね。このですね、5回も離婚と結婚、結婚と離婚を繰り返したような女性、本当に心の傷んだ女性、彼女のところにイエス様は来られました。イエス様は彼女と会われました。これはね、偶然ではありません。たまたまそこでイエス様は彼女と出会われたのではありません。彼女は水を汲みに来ました。普通ですね、井戸の周りというものはたくさんの人がいるものですね。みんなが水を汲みに来るわけです。日本ではですね、井戸端会議というふうに言いますね。女性たちがそこに集まってですね、水を汲みに来た女性たちがそこで話をします。ガヤガヤといつまでもですね、話をしている。ところがですね、この時どうですか。イエス様とこの人しかいないんです。井戸のそばにはですね、この女性とイエス様しかいないんです。どうしてですか。みんなが来ない時間帯だったからです。じゃあなぜこの人はその時来たのか。彼女は人目を避けていたんです。他の人の前に出たくなかったんです。誰にも会いたくなくて、誰も来ないような時間にわざわざ彼女は水を汲みに出てきたんです。ところがそこでイエス様は待っておられました。痛み、乾いた彼女の心、そのような女性にイエス様は語りかけて、そして彼女が本当に必要としているものをイエス様が持っておられることをお教えになりますね。その女性はイエス様に水を求めます。イエス様が言われる乾くことのない水。女はイエスに言った。先生、乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いようにその水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。イエス様はこの女性にわざわざですね、夫を呼んでくるようにと言われます。イエス様はこの女性がどんな人なのかご存知でも、彼女のその問題をですね、はっきりとさせるためにイエス様はこの一番大事なところに切り込んでいく。そしてそのやり取りの中で彼女はですね、先生、あなたは預言者だと思います。このイエス様が普通の方でなんていうことを知りますね。イエス様はこの女性がどのような人か、どのような問題を抱えた人かご存知でした。でもイエス様はこの女性に対して命の水を与えると言われたんです。皆さん、命の水を得ることのできる人はどんな人だと思いますか。立派な人でしょうか。聖書の戒めをきちっと守っている人でしょうか。教会にきちっと通っている人でしょうか。ユダヤ人は言うでしょう、神様の祝福を受けるのは、命の水を受けるのは、それはもうユダヤ人に違いない、先民であるユダヤ人に違いない、 清め派と言われるようなキリスト教の方は言われるでしょう。自分自身を清め整えるのでなければ神様の祝福を得ることなどできない。でもここでイエス様が生ける水を与えると言われた女性はどんな人ですか。5回結婚し離婚して、結婚と離婚を5回繰り返して、そしてまた別の男性と一緒に住んでボロボロになった。そして本当に傷ついている、飢え渇いている、そのような女性、その人に対してイエス様は言われるんです。生ける水を与えると言われるんです。祝福を与えると言われるんです。私たちは自分がどんなに立派になったら神様の祝福を得ることができるだろうかとそのように考えます。でもイエス様の恵みはそうではないんです。与える、受け、求めるものに主は与えてください。彼女はサマリア人でした。ユダヤ人ではありません。彼女は罪深い女性でした。ユダヤの立法からすればとんでもない問題を起こしている。でもイエス様はその彼女に対して救いの道を知らせてくださったんです。ヨハネの福音書7章でイエス様はこう言われます。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからであると書いてあります。聖霊を受ける人とはどんな人でしょう。どんなに立派な人でしょう。でもイエス様は言われます。誰でも乾いているなら私のもとに来てください。あなたが乾いてイエス様のところに行くならば、イエス様に求めるならば、どんな人でもイエス様はその人に水を与えてください。聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになるんだとイエス様は言われるわけですね。乾くことのない水はイエス様にあなたが求めるならあなたの中から流れます。先ほどの女性は何と言いました。先生、私が乾くことがなくもうここまで汲みに来なくてよいようにその水を私にくださいと求めました。いや、私はそんなものにふさわしくない、そんなこと言いません。彼女は必死にイエス様に求めました。あなたが求めるならイエス様はその恵みを注いでください、与えてください。人は何に乾いているでしょう。まあですね、だんだん暑くなってきまして、外でですね水を飲まずにずっといると喉が渇いてしょうがないかもしれませんね。この間のバーベキューの時もですね、水が大変ですね、早くなくなってですね、最後にはですね、氷水のパックを溶かしたやつをですね飲んだほどだったんですけども、まあ、確かにですね喉が渇く。でも人はもっと必要としているものがあります。イエス様が働きを始められる前、イエス様は40日40夜断食をされました。私はですね40日の断食はしたことがないんですけれども、イエス様は40日40夜断食をされた。で、断食した後で空腹を覚えられた。イエス様は40日断食をして空腹を覚えられた。私は1日くらい断食をするとですねもうお腹が空いてくるんですけども、 で3日目ぐらいになるともうピークですね。苦しくてしょうがない。まああの断食をされた方はですねご存知かもしれません。3日くらいを超えるとですね少し楽になるんですね。1週間目あたりまではですねそれでなんとかいけるようなですね、まああのまあ、どんどん体疲れてきますけどね、空腹感はですねその辺でだんだん収まってくるんですね。そこを超えるとですね、まあ、そういうようなことあるんですけども、あの、まあ、40日の断食、まあ、される方もおられますね。ただ非常に危険ですね。あの命を落とされる方もあります。ですから、まあこういうですね、祈祷院なんかでもですね40日の断食というのはあんまり勧められないですね。まあ、あの3日とかですね5日7日ぐらいの断食はですねもしあのやってみようと思われたりされてですね、そして祈りをですねされていく、それは素晴らしいことだと思いますね。まあ、あの健康管理をですねきちっとする必要があるわけですけどね。まあ、あの断食をイエス様された40日間断食した後で試みるもの、すなわち悪魔が近づいてきています。あなたが神の子ならこの石がパンになるよう命じなさい。まあ、イエス様にとってですねこのような奇跡を行うことは簡単なんです。ですからお腹の空いたイエス様に、まあ、石をパンに変えてそれを食べなさいとこういうわけですね。ところがイエス様は言われます。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。そしてイエス様はこうも言われました。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。こう書いてありますね。人が本当に必要としているのは神様が与えてくださるものなんです。神様の与えてくださる命の水、そして生ける誠のパンです。イエス様はこの水は信じるその人の心の奥底から流れ出ると言われました。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命の水が湧き出ますとこう言っておりますね。イエス様はこの水を与えるためにそしてこのパンを与えるために来てくださいました。皆さんの心がどんなに乾いていてもイエス様はその心を満たすことがおできになります。またその心を潤すことがおできになります。そしてあなたを満たすパンはイエス様ご自身です。私たちはこの世においてあれを手に入れたらこれを手に入れたらそれによって心が満たされるかのように思います。でもそれは一瞬のこと、場合によってはそれ以上に渇きがひどくなっていきます。でも私たちが神様からのもので満たされるならばそれは泉となって湧き出していきます。あなたを満たすパンイエス様ご自身、またあなたを潤すその水イエス様を信じてあなたの中から流れ出てくる水、私たちはこれを求めなければなりません。私がもう来ることがないようにその水をくださいとサマリアの女はイエス様にすがりつきました。私たちもですね主の前にそのような思いで出ましょう。イエス様どうぞ私に生ける水を与えてください。あなたがどんなものであったとしても主はあなたにこの水を与えてください。またイエス様ご自身を与えるためにイエス様は来てくださいましたね。私たちに命を与えるためにイエス様はパンとして来てくださった。この命はどうやって与えられました。 このパンが裂かれることによって、そうです、イエス様が十字架で死んでくださることによってこの命を与えられたんですね。イエス様はそのようにして私たちの救いを成し遂げてくださいました。ですから私たちはですね、この主の前に出てまいりましょう。そして神様の恵みを受け止めてまいりましょう。お祈りいたしましょう。またいつものお課題もお聞きください。ありがとうございます。感謝します。どうぞあなたの手で満たしてください。手で満たしてください。手で満たしてください。そして特にあなたによって立ち上がることができますようにお願いいたします。もう一度よろしくお願いします。お願いしさせてください。
Next.